もしもし。
お願いします。
はい、テレフォン人生相談です。最初に年齢を教えてください。はい、
59歳です。
59歳。結婚してます？
はい。はい、
奥さん何歳ですか？
同じです。
59歳。お子さんは？
嫁いでいます。
あ、そうですか。で、はい、今2人で暮らしてるんです。はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
実はですね、2月ぐらい前に、
はい、
自分の口座に、
はい、
なんか相手が間違えて、
はい、
金額を振り込んだんですよ。
どのぐらいの金額？
28万円。
はい。で、その相手を、あなた知ってる人ですね。
いえいえ、全然知らないです。
知らない人から28万円振り込まれてきた。
そう。
はい、
それで、うちの女房がいつも、はい、給料入ると、カードで全部出すんですよ。
はい。
それで、全然タッチしてなかったんだけど、
はい。
後から、銀行さんから、それから、20日ぐらい経ってからかな。
はい。
間違って振り込んだんで、お返しくださいって言われたんですよ。
はい。
それで。
銀行からね。
ええ。
はい。
で、うちの女房に聞いたら、
ええ、
いや、カードで下ろしてるから全然わかんない。で、金どうしちゃったら、全部使っちゃったって言うんですよ。支払いで。
はいはいはい。要するにそうすると、奥さんからすれば、
ええ、
毎月の給料よりちょっと、
多い、
まあに多い、
はい、
給料が入ったなと。
はい。
ニコッとして喜んで、いろいろ使っちゃったということですね。
そうですね。
はい。
それで、
はい、
弁護士さんから、
はい、
調停のあれが来て、裁判所っていうか、
はい、
に今月、
はい、
出頭してくださいっていうあれがあって、
はい、
それで、28万円プラス、
はい、
延滞被害金の支払いを求めるって書いてあるんですけど、
はい、はい。で、この28万円っていうのは、その額はあれですね、奥さんは認識してなかったんですね。なんか多いなっていうだけですね。
そうです。
はい。
で、僕は全然知らなかったんで。
はい。
で、急に来られても、それから、20日ぐらい経ってからですか？
はい。
銀行さんから来て。
はい。銀行から電話がかかってきたんですか？
そうです。
はい。
で、
それは奥さんが受けたわけですね。
いえ、僕は受けたんですけど。
あなたが受けたんですか？
ええ。
はい、
僕の口座になってるんで、
はい、であなたが受けて、いや、そんなの知らないよって答えたわけ。
いや、だから、仕事がちょっと夜遅くまでなるんで、
はい、
行ってられないんで、そのままにしたんですけど、無理ですって、今日来れますかってから、無理っていうことで、
銀行に来てくれって言われたわけね。
そうです。
はい、それは仕事場にかかってきたの。
携帯のことですね。
あ、携帯、だから、
はい、
昼間ですね、電話かかってたのは。
そうです。
仕事中に携帯に電話がかかってきて、今から来てくれって言われたわけね。
ええ、今日来れますかって言うから、
であなたは無理ですと。
遅くなるんで、
ええ、
行けません。
はい。で、その1回だけ。
6回ぐらいですね。
6回ぐらい電話がかかってきた、ええ。はい。
はい。
で、その度にあなたは出てるはいるんですね。
1回、2回は出たんですけど、
ええ、
仕事中でちょっと出れない時あるんで、
はい。
で、同じ番号だったんで、
はい。まあ、そのままにしたと。
ええ。
はい。
それで、女房に聞いたら、
はい、
いや、全部支払いのほどと、いろいろ買っちゃったっていうことなんで、
はい。
そのまましてたんですけど、そしたら、裁判所っていうか、から、今月に、出頭してくださいっていう、あれですよね。
裁判所の方から、さっき弁護士っていう話聞いたけど、要するに裁判所から出頭してください
だから、簡易裁判所に一応、はい、日にち書いてあるんですけど、
はい、
今月、
はい、
来てください。
っていうのが来たと。
ええ。
で、それと、
はい、弁護士さんから、手紙が来てまして、
はい、
これが、一括でお振り込みいただければ、告訴は取り下げますっていう書いてあるんですよ。
はい。で、今日のあなたの相談っていうのは、これは放置しておいていいものか、それとも、まあ、裁判所から出頭してくださいという中からその時に出頭してもう使っちゃったと言いたいんだということで、どういうことでしょうかということですね。
です
はい、わかりました。今日はスタジオの弁護士の中川淳先生がいらしているので伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です。
あ、よろしくお願いします。
今お話伺っててちょっと確認の意味でね、
はい、
整理したいんだけども、さっき調停のあれが来たっていうのは、あれっていうのは呼び出し状ですね。出頭してくださいと。それが簡易裁判所から来たということですね。
そうですね。
で、 あの呼び出し状の、その中身ですけども、さっき調停とおっしゃったから、訴訟ではないですね。
はい。
だから、調停申し立てがあって、その呼び出し状が来てるっていうのが今ですね。
は
い、
そうです、
はい。それからもう一つ、ご振り込みをしてしまった相手方の弁護士からの手紙の中で、
はいはい、
一括で振り込めば告訴は取り下げますって今おっしゃったけど、告訴ではなくて調停は取り下げますではないですか。
あの不当利益金28万円
不当利得金だと思います。
あ、はい、
不当利得金28万円と延滞損害金、
はい、はい、そうですね、
でしょ、多分書いてあるのはね、
はい、
のそれの調停を取り下げるって言ってるんじゃないですか。
そうです
ね。でね、この誤振り込みがあった場合に、
はい、
で振り込み依頼人の方から、
はい、
振り込みを受け付けた銀行も、
はい、
それから仕向けられたというか、あなたの口座のある非仕向けのっていうんですけども、その銀行も、
はい、
どっちも落ち度がなくて、振り込み依頼人が、
はい、
ね、間違えてあなたの、なんでだけど口座番号も名前も間違えるのかがようわからんのだけども、
ええ、
こういうことは時々起こるんだけど、事業の関係でね、同じ名前の会社で、で口座番号もを間違えて偶然にも一致してしまって振り込まれたってことはあるんだけど、はい、あなた身も知らない人なんでしょ。そうですね、その相手の名前、
はい、
うん、まあいずれにしてもね、まあ、なんでそんなことが起こったのかようわからんけども、その場合ね、
はい、
不当利得っていうのはどういうこと状態を言うかっていうと、法律上の原因なしに、
はい、
利得利益を得た場合は、
はい、
それを返しなさいというね、
はい、
請求権をね、間違えて振り込んだ人間の方は持つんですよ、
はいはい、
でそれについて振込依頼人の間違いですから、
はい、
双方の銀行は何の間違いもしてないようなので、
はい、
振込手続きをした方の銀行も受け入れをした方の銀行も、
はい、
何の落ち度もありませんから責任はなくて、
はい、
誤振込をした人と、
はい、
受け取り人口座へ口座入金までされてしまいますと、口座名義人あなたとの間での不当利得、ね、
はい、
の問題として処理するっていうのは正しいんです、今の扱いとして、
はい、
で向こうがその間違えて振り込んでしまって、あなたにとっては旗迷惑な話だろうけども、
はい、
もらう原因がないことははっきりしてますから。
そうですね、
はい、であなたに悪意があるわけじゃないですから、向こうの間違いですから、はい、だからさっき告訴って言葉は言われたけど、刑事事件の類では全くなくて、
はい、
純粋に民事上の間違って振り込んでしまったのを返してちょうだいねというだけの話なん で、
はい、
で基本的にあなたの方は返す義務があるんです、
はい、
要はね、銀行さんの方で6回ぐらいね、
はい、
電話かけてきたっていうのは、これはあなたの方の口座の銀行さんがかけてきたんだと思うんですね、
はい、
でこれは何のためにかけてきたかっていうと、一種のサービスなんですよ、
はい、
要するにサービスっていうのはこういう意味なんです。銀行側には落ち度はないんだけども、
はい、
口座へ入る前に事態が判明しますとね、
はい、
口座へ入る前に組み戻しって言って戻せるんですけども、口座へ入れてしまいますとね、口座名義人であるあなたの同意がない限り組み戻し処理っていうのはできないんですよ、
はい、
だからそれに応じていただけませんかっていうことをね、
はい、
振り込み、ご振り込みをした人がまず振り込み銀行に頼んで、
はい、
で振り込み銀行から口座のあるあなたの銀行の方へこういう依頼があるから取り次いでほしいっていうのがあって、
はい
それで、あなたの口座の置いてある銀行の方では、まあ、いわゆるサービスです。として、はい、あなたの方の了解がもらえれば、口座名義人の同意をもとに、もう一度戻す形で、 さっき申し上げた組み戻しのような形でお金を戻せるんですよ、
はい、
だけどあなたの方で結局応対がなかったので、もうこれ以上そのあなたの方の口座のある銀行としてはお手伝いできまへんと、
はい、
いうお断りをし、
はい、
それから振り込みを受け付けた銀行の方も、
はい、
受付銀行の方からこういう連絡もらってるから、あとはもう当人間で処理してくださいねということをご振り込みをした方に言い、はい、でしょうがなくてご振り込みをした人が代理人を立てて、いやもう得ず調停の申し立てをした、で合わせてその弁護士がお手紙をあなたに出した、
はい、
という状態なんですよ今、
はい、
でね、率直に言うけどもね、
はい、
ほっぱらかしてたってしょうがないんですよ。これほっぱらかしてたら調停でもう話進まないから関西訴訟が起きるだけなんですよ、
はい、
で調停の期日は近いんですか。
はい、まあ、日曜日ですから。
はい、
日曜日ですね。
いや簡易裁判所からの調停の期日の通知が来てるんでしょ。
はい、来てます。
でそこで指定されている期日が日曜だったんですか。
ただ出頭してくれって地図が書いてあったんですけど、よくは見てないんですよ。
あなたね、よく見てなさすぎますよ。日曜に調停なんて原則やらないですよ。ですからあなたね、そのもし裁判所からの呼び出し状だったら、
はい、
もう一度落ち着いてよくそれをご覧になることと、はい、ただいずれにしてもね、
はい、
一括で返すとも大変なんでしょ。
はい、そうです ね。
そしたらね、まあもう調停まで行っちゃってんだから、
はい、
調停の期日へ行って、
はい、
お返しするものはお返しするけれども、一度に返すのは大変だしね、分割で返させてくださいというふうなお話を調停委員になさる、
はい、
で調停委員の立場からすれば間違って振り込んどいてね、
はい、
返せっていうのは振り込んだ方にだって落ち度があるのですから、
はい、
調停委員だって分割で返すっておっしゃってるからね、それで考えればいいじゃないですかと、
はい、
それぐらいのことを言ってくれますから、
はい、
まあちょっと相手 その代理人の弁護士さんの個性が分かりませんので、
はい、
非常に穏やかで優しい人だったらね、
はい、
その弁護士さんに手っ取り早く連絡を取って分割で返すからこうこうっていう手もあるんだけども、
はい、
まあ、非常にシビアな人もいらっしゃいますので、
はい、
今の状況を前提にすると、
はい、
調停が起きてるんですから調停の期日へあなた出向かれて、
はい、
で一度には返せないので分割で返させてくださいというね、はい、お話を調停の場でなさるのがベストだと思います、
はい、
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
よろしいですか、
はい、
今までもいろいろと早とちりなことってのは知ってるんですか。
いや、今回
初めて
なんで、
今度早とちりは、
はい、
なんか中川先生がおっしゃったように調停の日にちもなんか多分きちっと書類見てないですよね、
はいはい、
だからまあ災難は災難なんですよね。知らないのに振り込んでいて、
はい、
でもこの程度の早とちりでよかったですから、
はい、
これが大変な事件に結びつくことってあるんですからね、
はい、
早とちりをしないでください。
はい、ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、すいません、どうもありがとうございました。